お祈りします。愛する天の父なる神様、今から今日あなたが与えてくださった御言葉に、私たちは心を向けてまいります。神様どうぞ今日のこの御言葉、あなたの御霊をもって豊かにあなたがお語りくださいますように、私たち一人一人に必要な霊の糧を、励ましを、力を豊かにお与えくださり、あなたの栄光を表してくださいますようお願いいたします。これからのひととき、すべてあなたの御手においだねし、愛するイエス様のお名前を通して感謝してお祈りいたします。アーメン。はい、というわけで、レントの今日は受難節第3日曜日を迎えました。英語はルイさんがあれですかね、シェアしていただけるのかな。はい、ありがとうございます。 Thank you, Luisan, for translating today's message. 今日はですね、今あるものも後に来るものもというところですね。今あるものも後に来るものも、私たちの主キリストイエスにある神の愛から私たちを引き離すことはできませんという、このメッセージに焦点を当てながらですね、イエス様の受難とその死が私たちにもたらしたこの恵みについて改めて今日は考えてみたいと思いますね。今年のこの受難節のですね、テーマですね、これをワーシップチームのリーダーの皆さんと話し合う中でですね、やはり昨年の3月以来、私たちのこの生活を一変させてしまった新型コロナウイルスですよね。この世界的な蔓延と、またそれに伴う本当にいろいろな試練、困難について考えずにはいられませんでした。それはまさに今あるもの、私たちが現在進行形で直面している問題でした。まあ今も問題ですよね。でローマ8章のこの38節39節が今年のこの年間聖句として、そしてさらにこの受難節とテーマとして、選ばれた、理由の一つというんでしょうか、選ばれたっていうよりは正確には神様がそのように導いてくださったっていうべきなんですけれども、その理由の一つは特にこの今あるものも後に来るものもというこの御言葉の中にですね、目の前の、今私たちの目の前にあるこの問題や、またそこから続いていく将来のこの不安に、心が沈んでしまっているこの私たちの魂というんでしょうか、心を力づける、励ます、そんな力がこの御言葉の中にあると、そんなふうに示された、からなんですね。それが理由の一つであります。で、本当にこの困難、試練というものを通してイエス様にこう出会う、そして信仰を持つ、あるいは、その中で信仰をすでに持っている人であれば成長していく、そういう人たちがいる一方で、その試練や困難のために信仰を失ってしまう、逆に神様から離れてしまうという人もいると思います。で実際パウロはそのような人たちを励ますために、またそのような人たちがこの信仰にとどまることを願ってですね、この手紙を書いていると思うんです。ところでパウロ自身はですね、どうしてなぜこの今あるものも後に来るものも私たちの主キリストイエスにある神の愛から私たちを引き離すことはできない、そういうふうに確信することが、そう言い切ることがですね、できたんでしょうか。でもちろんそこには神様の恵みとお導きがあったということは言うまでもありませんけれども、でも今日はもう少しですね、具体的にその理由について掘り下げてみ、たいと思います。また今回も久しぶりにね、最近はあまり3つのポイントでやってなかったんですが、前回のように、この3つのポイントに絞って見ていきたいと、そんなふうに思っています。まず最初の第1番目の理由というかポイントですけれども、第一にですね、パウロは困難試練が起こりうるということについて、いや、そういった困難試練が必ず起こるんだということについて知っていました、知っていたということですね。で別のこの言い方をすれば、聖書に記されている事柄について 正しく、かつ部分的にではなくて、こう総合的に全体的にパウロは理解していたということが、まあ、挙げられると思います。で、パウロっていうのは、まあ、ご存知の方もいると思いますが、ローマ市民権、ユダヤ人なんですが、ローマ市民権を持っていたんですね。で、いわゆるパリサイ派と言われる人たちの中でも、エリート、もうエリートのユダヤ人、教育をですね、高度な教育を受けていた、そういう人でした。で、おそらく、この聖書についてはですね、モーセ五書、創出、レビ民、申命記ってありますけれども、それでモーセ五書をはじめとする、そのほとんどですね、聖書のほとんど、旧約聖書ですけれども、そのほとんどを、まあ、そらんじることができる、もう暗記している、くらいですね、叩き込まれていたんじゃないかなと思うんですね。実際現代でも本当に厳格なユダヤ人の人たちは聖書を本当に暗記、するほどに学ぶというか、読み込んで、いますよね。私もこのメッセージの準備をするときに、ちょっと古いかもしれませんが、J バイブルっていうね、便利な、ものがあって、ちょっと御言葉、この御言葉どこだったかなと思うときに、そのキーワードを打ち込むと、それが何章何節、どこの書物の中にあるかっていう、こう一覧が出てくる便利なね、機能があるんですけれども、まさにパウルはそういう意味では生きた、J バイブルではありませんけれども、生きた聖書検索ができるくらいの、聖書のその知識っていうのを彼は持っていたんではないかと、まあ思われるんですね。で、もちろん、イエス様に出会って、改心する前の彼は、まあ、いわゆるパリサイ派の、誤った、間違ったこの解釈に基づいて、その聖書を理解していましたけれども、でもその、膨大な知識、聖書に関するそういった知識というのは、後になってですね、このキリストの福音、イエス様の福音を、旧約聖書のこの予言と照らし合わせて、予言と結びつけて、そして総合的に立つこの体系的にっていうんですかね、論理的に、理解して、そして人々に丁寧に説明する上で、大いにそれは役立ったろうと思います。まあ、時々ですね、まあそんな方は、私たちの中にはいないと思いますけれども、時々この聖霊様がね、聖霊様が全部もう教えてくれるので、聖書開かなくてもいい。まあそういうふうに主張する人たちが時々、いるんですけれども、でも、その聖霊が正しいということ、その聖霊が教えてくれていることが正しい、聖霊が正しいということを証明するのは、やはり聖書の御言葉なんですね。で、また同時にその聖書の御言葉を正しく理解するためには、聖霊の助けがなければ私たちは御言葉を正しく理解することができない。つまり、御言葉のないところに聖霊は働かないし、逆に聖霊の働きがなければ、私たちは御言葉を正しく理解することはできないわけですね。いずれにしても、このパウロは、御言葉に関する、まあ、知識、最初は頭でっかちの知識だけでしたけれども、イエス様に出会って、そして聖霊を受けてですね、聖霊の助けによって、その膨大な聖書の知識を正しく、かつこの全体的、総合的に彼は理解し、把握していました。でちょっとまあ、脱線気味になるかもしれませんけれども、異端というものがありますよね。で、異端というものの多くは、聖書を真っ向から否定するよりも、むしろ聖書のいわゆる真理をですね、部分的に強調することによって、その本質を歪めているんですね。まあ、例えば、神様の裁きというものを、強調して、恵みという部分をおろそかにすれば、それは律法主義を復活させますし、人々の不安や、恐怖心、これをしなければあなたは救われない、これをしなければ、家族は救われない、地獄に行くとかですね、そういう不安や恐怖心を煽って支配する、まあ、カルト的な集団を生み出してしまいますよね。その逆もそうなんですね。逆に恵みを今度は強調するあまり、この神様の裁きというものを軽んじれば、人々はいずれ神様の正しさよりも自分の正しさというものを主張するようになっていきます。そして結果的には自滅の道を歩んでしまうことになるでしょう。それと同じようにですね、信仰生活が私たちにもたらすこの祝福の面だけが、祝福だけが強調されて、 信仰生活に伴う迫害や試練について語られることがなければ、多くの人は試練にあった時に、こんなはずじゃなかった。聞いてた話と違うよって言うんですかね。こんなはずじゃなかった。神様はひどいお方だ。自分は愛されてない。まあ、そんな風に思ってもおかしくありませんよね。しかし実際は、どんなに強い完全な信仰を持っていても、私たちは試練に遭います。いや、むしろ強い信仰を持っていれば持っているほどですね、大きな試練に遭うかもしれません。イエス様の弟子たちも多くの仲間を失いましたよね。イエス様の弟子たちは、それこそイエス様を、イエス様の復活された後はイエス様を本気に信じていたわけですけれども、でも、それでも彼らは仲間の多くをその宣教活動の中で失っていったわけですよね。また彼らの多くは、自分自身の命さえも失っていきました。まあ、実際パウロもそしてペテロも最終的にはローマで殉教したというふうに伝えられています。でも彼らはどんな試練の中にあっても神様を疑わなかった。神様信仰を失わなかったんですね。神様が本当にいるんだったらどうして仲間があそこで死んでいくんだろうか、どうして自分は牢につながれて処刑されるんだろうか思っても不思議ではなかった。でも彼らはそこで神様を疑ったり信仰を失ったりしなかった。で、それはなぜかって考えたときに、それは彼らが神様のご計画について正しく知っていたからではないでしょうか。聖書、すいません、画面に日本語ちょっと今日出ないんですけれども、ローマの8章、同じ8章ですね、8章の少し前の28節のところでパウロは次のように記しています。ローマの8章の28節。神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神がすべてのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っています。すべてのことというふうにパウロは言っているんですね。つまり祝福だけではなくて、試練や困難の中にも神様のご計画が、神様はそのすべてを愛働かせて益としてくださる。この神様のご計画について知っているということ。そこにパウロのこの信仰、またその確信の第一のですね、理由、秘訣があったのではないかなというふうに、示されています。続いて第二の理由ですけれども、第二の理由はある意味第一の理由の続きにもなるんですけれども、パウロは神様のご計画の中に困難試練があるということだけではなくて、さらにその先にあるもの、むしろそこに心を向けていたということが言えるのではないかと思います。パウロはこのことについて同じローマ8章の中で次のように述べています。ローマ8章の今度は16節から18節、ローマ8章の16節から18節の御言葉を お読みしたいと思いますが、このようにパウロは書いています。私たちが神の子供であることは、御霊ご自身が私たちの霊と共に証ししてくださいます。もし子供であるなら相続人でもあります。私たちがキリストと栄光を共に受けるために苦難を共にしているなら、私たちは神の相続人であり、キリストとの共同相続人であります。今の時のいろいろの苦しみは、将来私たちに掲示されようとしている栄光に比べれば、取るに足らないものと私は考えます。この困難試練の先にあるもの、それは何かといえば、それはイエス様がこの受難、この苦しみと、そして十字架の死を得てお受けになった栄光であり、命であり、神様はそのイエス様が受難と十字架の死の先に受けたものと、イエス様がその受けたものと同じものをですね、私たちにもお与えになろうとしている。そしてこの苦難の先にあるものに目を向けるということこそ、私たちの信仰であり、パウロが今あるもの、そして後に来るもののさらに向こう側にいつも見ていた、見出していた希望の お光ではないでしょうか。最後にですね、今日はもう一つ三つ目お話しして終わりたいと思いますが、最後に、挙げる三つ目の理由ですね。それは、やはり彼がですね、イエス様と出会うことができたからということができると思うんです。もちろん、聖書の知識があって、それを聖霊の働きによって正しく理解してですね、その先にあるものを、そこに彼は、希望を見出してたと思いますけれども、でもそれに加えて、イエス様に出会うことができた。どんなに聖書の知識があってもですね、また仮にその聖書の御言葉を正しく理解していたとしてもですね、このイエス様との個人的な出会い、イエス様とのこの個人的な霊的な交わりが日々なければ、その御言葉に確信を持つということ。特に困難試練の中でその確信を持ち続けるということは難しいのではないでしょうか。もちろん私たちの誰もが、パウロのようなですね、劇的なこの出会い方をするわけではありませんよね。パウロはこのダマスコというところに、キリスト者を捕まえに行く途中で天からの光に打たれて、その光の中でイエス様の声を聞いて、イエス様に出会い改心していくわけですけれども、私たち誰もがね、ある日突然天からの光に打たれてイエス様の声を直接聞いてですね、そういった体験をするわけではもちろんないんですけれども、でも振り返った時にですね、例えば聖書の御言葉を通して、あるいは祈りの中で、またあるいは賛美を捧げる中で、賛美の中で、また私たちがお互いに喜びを分かち合う中で、また時々私たちは第5週証をねしますけれども、その証を分かち合う中で、そしてこの悲しみに沈んだり困難にあって、そこで右往左往しているそのただ中にあってさえもですね、私たちは何度もこれまでイエス様にそういった機会の中で出会ってきたんではないでしょうか。また私たち自身が出会うだけではなくて、私たちの内におられるイエス様が、例えば私たちの行いや私たちの言葉を通して、このご自身の存在、ご自身の臨在をですね、私たちの周りにいる人たちに表してくださるっていうこともあると思うんです。本当にこのコロナになって教会で直接会うことができなくなった時に、例えば風邪をひいたり、あるいは病気をしたり、いろんな事情で、困難の中にある兄弟姉妹がいるということを知った時に、皆さんの中に、何人かの方は、お手紙をね、書いてくださったり、あるいは例えばちょっとしたご飯を作って、届けてくださったりですね、そういったことをしてくださった方、皆さんの中にたくさんいらっしゃったと思うんですね。またそれを受けた方もいらっしゃると思うんですね。そういう時に、それ一つ一つは本当に小さなことかもしれませんが、その中にそれを受けた人たちはイエス様を見出したんじゃないでしょうか。イエス様にそういうことを通して出会うということもあると思うんですね。そのようにしてイエス様は、実は今日もですね、私たちと出会ってくださっている。また私たちを通して多くの人たちに出会い続けてくださっています。で、人生の、私たちの人生の目的。急に話が大きくなってしまいますけれども、私たちのこの人生の目的、私たちがこの世に生まれてきた目的って何でしょうか。もちろんいろんな答えがあると思うんですが、あえて今日僕はその答えをこういうふうにしたいと思うんですね。私たちが生まれてきた目的は、それはイエス様に出会うためじゃないか。イエス様に出会う、それが私たちが生まれてきた目的ではないでしょうか。学校とかね、最近私の甥っ子が大学受験をして、感謝のことに無事合格することができてね、嬉しい報告いただきましたけれども、でもそういった学校っていうもの、あるいはその先にある就職、仕事、あるいは結婚、あるいは家をね、買ったり、また家を売ったりすることも、あるいは老後のね、楽しみとかね、そういったことも、一見なんか人生の一つの目標、ゴールのように見えるんですけれども、でもそれらは、やはり通過点ですよね。通過点に過ぎない。私たちの人生の究極の目的は何かと言ったら、それはやはりイエス様に 出会うこと。それも一度出会って終わりではなくて、イエス様に出会い続けるということではないかな、思うんですね。神様は私たちにこの地上で命を与えてくださって、この地上で生きるようにしてくださって、何を願っているかなと思ったときに、やっぱり私たちはイエス様に出会うこと、イエス様を通して神様に出会うことを神様一番に願っているんじゃないかなと思うんですね。そして、まあ、そういったですね、この出会いを通して私たちがイエス様について知れば知るほど、イエス様に出会えば出会うほど、イエス様とつながればつながるほど、私たちは今日のこの御言葉、今あるものも後に来るものも、私たちの主キリストイエスにある神の愛から私たちを引き離すことはできないというですね、今日の御言葉のこの真理にいよいよ確信を持つことができるようになっていきます。パウロはこのイエス様との出会い、またその本当に生きた霊的なこの交わりを通して、今あるものも、そして後に来るものも、そのすべてがこの神様のご計画のうちにあるんだということ、また神様が将来私たちのために備えてくださっている報いは、そういったものをですね、もうはるかに、しのぐ、ものである、報いであるということを、そのイエス様との出会いを通して、イエス様との交わりを通して、パウロは、知っていった御言葉に確信を持っていきました。そしてそれが彼の信仰になり、希望になり、そして確信へとなっていきました。受難節の今ですね、本当に一人でも多くの方がこのキリストの苦難と、そしてそれに続く栄光に心を留めることができますように、知ることができますように、そして今あるものも、そして後に来るものも、そのすべてを支配しておられる、そのすべてを超越しておられる、この主イエスキリストに出会うことができますように、また私たちすでにこの信仰を持っている、人たちもですね、人生の中には祝福の時もあれば試練の時もあろうかと思いますが、そういったあらゆる機会を通してですね、ますます私たちはイエス様に出会い続けることができるように、そして、ますますこの今あるものも後にあるものも、私たちを主イエスキリストにある神の愛から話すことはできないというこの御言葉に、ますます確信を持って私たち生きることができるように、心を合わせて一言お祈りして閉じたいと思います。愛する天の父なる神様、皆を覚え心より賛美いたします。今あるもの、今私たちの目の前にあるどんな問題も、またその後にある様々なこれからやってくる困難試練も、そのどれ一つも私たちの主キリストイエスにある神の愛から私たちを引き離すことはできません。神様、私たちが試練に遭うとき、どうぞ私たちがその中であなたを呼び求め、あなたに出会うことができますように。そしてあなたとの出会いを通して、あなたが与えてくださった御言葉を正しく理解し、それにますます確信を持って信仰を持って歩むことができますように。また私たちを通して主よ、あなたのことをまだ知らない一人一人が、あなたの存在を知り、あなたのその存在によって希望を持ち、励ましを受け、あなたに向かって歩んでいくことができますように、どうぞ助け導いてください。すべてを感謝し、すべてを見て委ね、愛するイエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。はい、それでは続けて、今日も詩編を通して、祈りを捧げていただきたいと思います。よろしくお願いします。
So our the praise team have been asked to choose psalms for each Sunday. So I have chosen Psalms 121. And